ヨハネの福音書の
14章を見てみましょう。1節だけ、12節だけ言います。ヨハネの福音書14章の12節を読むところからこの講座に入っていただきます。12節はですね、これイエス様が言った言葉でも、誠に誠にあなた方に告げます、私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。イエス様がこういうことを言う。私を信じる者は、イエスを信じる者は、だから現在の私たちに当てはめてみますと、イエスを神の子キリストと信じる者にはということです。あるいはイエス様が十字架であなたの私の罪の贖いをし、十字架で死んだ後でもってサタンの本拠地に行って、サタンのその手下どもを任して、そういったその死から蘇り、今神の右の座にいて、あなたのために私のためにそれなしをしているということを信じたら、こういったイエスを主とした人はということもできると思う。その人は私を信じる者は私の行う技を行う。イエス様が3年間この世で伝道していた時に行ったのと同じようなことをすることができると言ってる。いろんなことをしました。病人を癒して、悪霊を追い出して、死人を蘇らして、福音を述べ伝えるというようなことができるんだと言って、それだけではない。またそれよりもさらに大きな技を行います。それよりももっと大きなことができるんだと教えています。今日からですね、何週間かにわたってですね、主に2つのことをについて勉強していきたい。2つの目標について、でも質問に対して答えを出すように動いてみたいと思います。その1つはですね、どのようにしたらイエスを信じて生まれ変わりをしているあなたが、どのようにしたらば、イエス様が3年半伝道していた時に行った方と同じようなことを行うことができるようになるのか、これが1つ。2つ目はですね、ちょっと回り道をしながら説明しなきゃいけないと思うんですが、これは何かというとですね、皆さんもですね、多分私と同じじゃないかと、皆さんのことを低く見ちゃいけないけれども、私と同じようなもんじゃないかと思うんですけど、私がですね、自分というものを見ましたときに、気分の上から、気持ちの感情の上から言ってですね、非常にいいときと良くないときとがあります。気が滅入るときもある。またその反対にですね、全てがうまくいっていると思えるような気持ち、ウキウキしてきているような時もある。言い方変えたら、私の人生にも波があります。でその私自身がですね、感情というものを持っていますから、時としては心に傷を受けるようなことをされれば、何も感情が湧かないというわけじゃありません。心に痛みを感じます。人を憎んじゃいけないという教えがあるから、これイエス様がそう教えているから、人を憎まないように努力しなきゃいけないという時がある。自分で自分の感情を殺さなければいけない、だから殺すように努力をしようという時がある。人を愛せと命令されているから、その人をアガポの愛で見るように努力をしようとしなければいけない時もあります。2番目の点というのはですね、こういうような私みたいなものが、ひょっとしたら皆さんにも当てはまるんじゃないかと思うんだけども、このような私みたいな人生に起伏がある、感情もむき出しにする、間違いもするような私が、イエス・キリストがこの世で行った技と同じものを行うことができるのかどうか、それよりもさらに大きな技を行うことができるかどうかというのが質問になる。もちろんこのヨハネの14章の12節で言っている言葉はですね、それよりもさらに大きな技を行いますなるという教えは、神様から見て、あるいはイエス様から見て、完全な人と見られているものだけが、ごく限られた人だけが、このような力が与えられているのか、ということを調べてみたわけです。で、この12節を今一度読んでみますとですね、よく読んでみると、どうも、イエス様が私たちにこの12節で教えている条件というのは、特別な人にだけこのような力を与えていると教えているんじゃないような気がするんです。私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。 だからイエス様がこの世でもって行ったはずと同じものを行う、我々の方で行おうとする時の条件というの、あるいはそれよりもさらに大きな技を行うために我々の方が満たしていなければいけない条件というものは、イエス様から見て完全な人となっているものと見られるというのは条件ではない。ただイエス様を信じるという条件だけだと言えることになります。神様の方から見て、あの人は完全な人と 見られるから、評価できるから、だからあの人に特別な力を与えよう、イエスよりも大きな技を行うようにさせてやろうというものではないということになります。そうしますとですね、どうやったらというか、どういうものが働いてイエスの行う技を行うことができるか、あるいはどういうものが神に合わさってイエスが行う技よりも大きな技を行うことができるのかというのが質問なんです。で、答えはですね、頭で考えたんじゃいけない、聖書のどこかで答えを見つけない。で、幸いのことにですね、聖書の中には私が今ここで質問にしたものの答えがですね、ちゃんと書かれております。だからそこを細かに調べていったら、今言ったこの2つの点についての答えが完全に出てこなければいけないということになります。それはどこかというとですね、それが使徒行伝なんです。使徒行伝でその答えを見つけることができます。使徒行伝というのはですね、まあ、これは聖霊がルカという人を通して、これは医者だという言われている人なんですけど、このルカというのを通して書かしたものだということになっています。で、使徒行伝の中に出てくる途上人物の主なものはですね、ペテロという男がいた、これ十二使徒の一人です。あるいはポーロという男がよく出てくる。その他にですね、何人かの人たちのことが出てくる。でもってこの使徒行伝というのにはですね、いいことばかり書かれてはいないんです。この使徒たちと呼ばれているものが残りの11人だと、あるいは選ばれたポーロといったようなものがいろんな間違いをしている、その間違いが書かれています。まあ、例えばこのペテロ、これ十二使徒の一人です。イエス様にとってイエス様が一番頼りにしていた三人のうちの一人です。このペテロが大きな間違いをしています。どんな間違いをしたかというとですね、ある教会を二つに悪いような大きな間違いもして、それも書かれています。あるいはポーロと呼ばれた男はですね、イエス様に証明を受けている、けれども証明を受けた段階ではその証明を受けた通りの動きを取っておりません。自分に与えられた権威を使っていない、サタンに任されている、ほんでイエス様助けてくれなんていうことも言った。まあ、あの当時ではまだ理解ができていなかったのかもしれない。であの人のポーロの経験を通して我々が今それを学んで、そのポーロよりも上のレベルに進めるようになったのかもしれません。けれども大きなそういう間違いを分かりしたのも書かれている。神様の用事をするために選ばれている人たちがというのも、イエス様を主としている人たちがお互いに喧嘩をしたことも書かれています。神様の用事をするための人たちがですね、お互いに誤解をしている点も書かれている。そうかと思うとですね、イエス様のため、伝道のために働いたことでもって、その伝道している人自身がいろいろと苦しみにあったことも書かれています。その昔漁師だったペテロ、まあ、これ非常に短気なところでした。あまり学問があるとは思えないことが途上人物の人です。かと思ったらですね、教会嵐をしていたポーロが別の途上人物になる、神学というものは勉強していた、だから議論することは好きなところです。で、このポーロは人の子イエスと一緒に伝道して歩いたこともない人でした。だから言い方を変えたらですね、この使徒行伝というのを読んでみますと、人間的な言い方をしたらば、特別な人と言えるものが選ばれたのではない。 私たちと同じような人間です。感情を持っている、自分の主義主張を持っている、時にはエゴを通そうとするような人のことが伝えている。ところが人用伝にはですね、読んでみると分かるんですけども、なかなかに大きな技も行われています。だからこの連中が、まあ、連中なんていけない、この人たちがどのようなことをすることに、何が原因で、何が出発点で、何を土台にしてこんないろんな技を行うことができたのか、これを調べたら今の私たちがどうやったらイエスの行う技を行うことができるのか、それよりも大きな技を行うことができるのかというそのものが何が土台なのか、何が出発点なのかということも理解できると思います。まあ、後ほどですね、使徒行伝の内容は詳しく調べてみたいと思うんですけども、いろんなことが起こっています。まあ、別に食っていただく必要ないと思うんです。例えばですね、使徒行伝の3章の3章に行きましょう。使徒行伝ですね、4章の4節を見ていただきますと、5000人が生まれ変わるとして、いきなり5000人生まれ変わる、3000人がイエス様の弟子となる、40歳まで生まれた時から一歩も歩いたことのないようなイザリが立ち上がって歩いている、死人が生き返っている。もっと面白いことがあります。病人を道に並べといて、そこを歩いていって、その影が病人にかかったら病人が治るというようなことも起きちゃった。毒蛇に噛まれても毒蛇をそのまま揺すぶって落っことすだけでもって毒が体の中に回ってこない、害を受けていないなどというようなことも記録されている。まだ他にたくさんあると思うんですけども、これぐらいでもいいと思うんですが、その何がこういうものを可能にしているのか、まあ、人間的な力でないことはですね、分かると思うんです。だから何か私たちの常識では考えられないようなことが起こっているけれどもですよ、常識では考えられないことではありながらも、私たちには行うことができないような超自然的な能力だとは言い切れないものもある。私たちにも行うことができるはずのものじゃないかという気持ちになれるようなものがある。何が出発点となってこういうことが起こったのか、何を土台にしているのかというのをですね、使徒行伝から勉強していきたいと思います。どういう理由でですね、こういうようなものを勉強するのかと言いますと、使徒行伝というのは我々の教義の方では初代の教会というか、教会が一番初めに作られた時代の人たちですけど、この人たちはあの時点ではまだ信仰という面では十分に成長してはいなかったと思えるわけですが、成長している段階にあった人たちだろうと言えるんですけども、その人たちがどのようにしてクリスチャンとしての成長していったのかというのを勉強していけば、現代の私たちがイエス・キリストの代理として、イエスの体として、手として、足として、この地上で活動するように任されている者たちが、どういうことをしたらば、あの連中と初代の教会の人たちと同じような働きをするところまで、成長できるのかということが分かるようになるからのわけです。どんなものが出発点なのか、何が原因あるいは土台になっているのかというのをですね、今日はですね、使徒行伝の3章から始めてみたいと思います。そこから入ってみて、使徒行伝の3章の1節から読んでみましょう。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていた。すると生まれつき足の汚い男が運ばれてきた。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。 ペテロはヨハネと共にその男を見つめて、私たちを見なさい。男は何かもらえると思って二人に目を注いだ。するとペテロは、金も銀も私にはない。しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい。と言って彼の右手を取って正した。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に帰った。人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。そしてこれが施しを求めるために宮の美しの門に座っていた男だと分かると、この人の身に起こったことに驚き呆れた。この人がペテロとヨハネにつきまとっている間に、非常に驚いた人々が皆一斉にソロモンの王という街道にいる彼らのところにやってきた。ペテロはこれを見て人々に向かってこう言った。イスラエルの人たち、なぜこのことに驚いているのですか。なぜ私たちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか。アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの先祖の神は、その子イエスに栄光を与えになりました。あなた方はこの方を引き渡し、ピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒みました。その上、この清い正しい方を拒んで、人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺しました。しかし神はこのイエスを死者の中で蘇らせました。私たちはそのことの証人です。こうしてこのイエスの皆が、その皆を信じる信仰のゆえに、あなた方が今見ており知っているこの人を強くしたんです。イエスによって与えられる信仰は、この人を皆さんの目の前で完全な体にしたのです。ここでもってですね、皆さんに考えていただきたいのは、この生まれつき足の利かない男が、まあ、後ほどこの使徒行伝の4章の22節に行きますと、この男は大体40歳余りであったと書かれている。ということになると、40歳まで一歩も歩いたことのないこの男が、どういう理由でもって、あるいはどのようにして、ペテロの口から出た言葉、イエスの名で歩きなさい、というものに反応したのかということです。まあ、こういう言い方を書いてみました。この左の男は、ペテロが持っていた信仰だけでも、そしてペテロが使ったイエスの名というものだけでもって、40年間の苦しみから解放された。それとも、この男自身、ペテロの言葉、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいというものに対して、それを受け取るだけの何かを持っていた。だからそのそういうことをナザレのイエスの名で歩けといったものというんじゃなくて、そのイエスの名というものに伴う力を受け取るだけの何かをこの左の男は持っていたのかということをですね、考えないといけない。16節ではペテロ自身がイエスの名がその名を信じる信仰のゆえにこの男を強くしたと言っている。だから当然のようにですね、ペテロがイエスの名と言ったものとその名を信じる信仰というものが必要だったということです。そうしますとですよ、もしもペテロには特別な力が働くようになっていたから、特別な力が与えられていたから、40年間も歩けなかった男が歩けるようになったとしたらば、まあこれをですね、別の言い方をしたら、これはコリント第一の12章では、癒しの賜物、奇跡を起こす力というふうに言われて、癒しの賜物だけではありません。癒しの賜物であれば、治るのに時間がかかる。奇跡を行う力が両方が噛み合わさったときに、左が立って歩けるようになる。この両方が与えられていたから、この男が健全な体になることができたんだといたしますと、これはコリント第一の12章では御霊の賜物と呼ばれているものになるんですけども、このコリント第一の12章ではそれは御心のままに働くと教えています。そういたしますと、イエス様は先ほどのヨハネの14章の12節でもって、私を信じる者は、イエスを信じている者は、だから信じて生まれ変わりをしている者は、誰であっても、イエスが行う技を行い、それよりもさらに大きな技を行うことができるようにならなきゃいけないわけですから。 イエスを信じている者は誰であっても癒しの賜物、奇跡を起こす力が与えられているのかということが必要になります。ところがですよ、コリント第2の、いやコリント第1の12章の30節では、コリント第1の12章の30節では、皆が癒しの賜物を持っているでしょうかと、持っていないから癒しの賜物をみんなが与えられているわけではないから、こういう言葉が出てくるわけです。そうしてくるとですね、問題になる。ペトロ自身はこういうことを言っています。使徒行伝の3章の12節では、イスラエルの人たち、なぜこのことに驚いているのか。40年間あることができなかった男は今歩けるようになった。なんで驚いているんだ。なぜ私たちが、ペテロ・ヨハネが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かしたかのように私たちを見るのか。言い方を変えたら、ペテロ自身なんですね。ペテロが持っている力、ペテロが持っている信仰の深さでこの人を癒したんではないと言ってるわけです。十字架の死から蘇ったイエスが信じる者に与えているイエスの名というものと、その名を使えば病人が癒される、奇跡が起こる、人間的には不可能と思えるものが可能になるということを信じる信仰でもって、この人が癒されたという説明をしている。だからそのイエスの名が、その名を信じる信仰のゆえにこの人を強くしたと16節でペテロ自身が言っている。ところがこのペテロ自身です、まあ、他にたくさんの人たちもいたんですけども、50節の日、ペンテコステの日には聖霊のバプテズマを受けています。十字架の死から蘇ってイエス様自身が、これ使徒行伝1章の8節ですけども、聖霊のバプテズマを受けたら、聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けるということを、そういたしますと、この40歳になる足苗の男をペテロが立たせることができたのは、健康な体にしたのは、ペテロの側から見ると、ペテロは聖霊のバプテズムを受けて、で聖霊による力を出すことができる状態にあったというものだ。そしてイエスの名を使った。その名に対する信仰でもってイエスの名を使ったと言えると思います。これだけ見ますとですね、この40歳の左の男が癒されるのに必要なものは、イエス様が行ったのと同じ技を行うのに必要なものは、癒しの祈りをする人の方、ペテロが聖霊による力を持っていればいいということです。イエス様自身、これ使徒行伝10章38節ですけれども、神はそのイエスに聖霊の力と与える。イエスは巡り歩いている技を出し、赤間に制止られているのを病人に癒したと。だから聖霊による力をですね、癒しをする人が持っている。こうしてその癒しをする人ペテロがイエスの名でその力を使うということだけで大十分だろうと考えている。ところがここにもう一つ必要なものが出てくるんです。もしもですよ、この癒しの祈りをする人は、この使徒行伝の3章でこのペテロが聖霊による力を持っている、こういうふうにイエスの名でその名を使うということをするということだけでもって、40年間偉大だった男が癒されるのだとしたらば、実は聖書の中には証明できないものが出てきてしまうんです。マタイの福音書の13章をいただきました。マタイの13章を開けていただきますと、こういうことが記録されています。13章のですね、終わりの方、53節から 読んでみますと、こういう出来事が書かれています。マタイの13章の53節です。これらの例えを話し終えると、イエスはそこを去られた。それからご自分の郷里に行って、街道で人々を教え始められた。すると彼らは驚いている。この人はこんな知恵と不思議な力をどこで得たのでしょう。この人は大工の息子ではありませんか。彼の母親はマリアで、彼の兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではありませんか。妹たちも皆私たちと一緒にいるではありませんか。とすると、一体この人はこれらのものをどこから得たのでしょう。こうして彼らはイエスにつまずいた。しかしイエスは彼らに言われる。預言者が尊敬されないのは自分の兄弟、家族の間だけです。そしてイエスは彼らの不信仰のゆえに、そこでは多くの奇跡をなさらなかった。着地を見ていただきますと、力ある技をしなかったと、なんで力ある技を行わなかったか。これがですね、マルコの16章に言っていただきますと、もっとはっきりと分かります。同じ出来事なんですけれども、マルコの6章の1節から読むとですね、なんでイエス様がその力ある技を行わなかったのか、その理由がはっきりと書かれています。またよりもはっきりと書かれています。マルコの6章の1節と言いますと、イエスはそこを去って郷里に行かれた。弟子たちもついていた。安息日になった時、街道で教え始められた。それを聞いた多くの人々は驚いている。この人はこういうことをどこから得たのでしょう。この人に与えられた知恵や、この人の手で行われるこのような力ある技は一体何でしょう。この人は大工ではありませんか。マリアの子でヤクブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではありませんか。まあ、マタイとヨセフとか。この妹たちも私たちとここに住んでいるではありませんか。こうして彼はイエスにつまずいた。イエスは彼らに言われた。預言者が尊敬されないのは自分の兄弟、親族、家族の間だけです。それでそこでは何一つ力ある技を行うことができず、少数の病人に手を置いて癒されただけであった。イエスは彼らの不信仰に驚かれた。彼らの不信仰が原因で、イエス様自身は少数の病人に手を置いて癒すということだけしかしなかった。力ある技を行うことができなかった。行わなかったじゃない、行うことができなかったと思います。もしもですよ、ペテロとこのイエス様と同じような立場に立ってみたら取れるわけです。というのはイエス様自身が私の行う技を信じる者が行うというんですけど、ペテロはイエス様と同じことをしているわけですから、イエス様自身が持っていたこの力というか、神様から聖霊と力と与えられているものだけでもって病人が癒せるのだったらば、イエス様が郷里に行ったからといって彼らの信仰不信仰というのは関係なしに癒しを行うことができるはずだったんです。ところがイエス様は彼らの不信仰に驚かれた。何一つ力ある技を行うことができず、少数の病人に手を置いて癒されただけだったと。そうしますと、病気だった人の方でも、癒しを受ける人の方でもって、癒しの力を受け取るだけの信仰が必要となってくるといると思います。とするとですよ、使徒行伝の3章にまた戻りたいんですけども、40年間偉大だった男は、ペテロが、流れのイエス・キリストの名で歩きなさい。と言って立たせようとしたときに、そのペテロの体を通して出てきた力というのは精霊による力と言えると思うんですけど、その力を受け取るだけの信仰をこの男は持っていたのかというのが質問です。イエス様自身は自分の郷里にいたときには、郷里の人たちはイエス様を信じていない。だから不信仰だから大きな技を、力ある技を行うことができなかった。他の町では大きな技を行っている。病人を癒している。けれど自分の郷里では、郷里の連中はイエス様というものを信じることができなかったから、不信仰のゆえに大きな技を行うことができなかった。としたらば、ペテロがこの左の男を健全な体にして歩かせるためには、偉大の男の方でもって神様の力、癒しの力を受け取る信仰を持っていたのかということが必要なんです。 イザヤ書が持っていたとしたら、じゃこの信仰はどこからこのイザヤの言葉は手に入れている。使徒行伝を通してですね、使徒行伝が私たちに教えようとしていることは、イエス様が十字架の死から蘇って天で神の御座に着いて、イエスの身代わりとしての聖霊をこの世に送ってからは、その聖霊を受けているものが、これ生まれ変わりをしているもの、イエスを主としているものが全部受けているわけですけど、それがイエスの代理として聖霊の力でこの地上で活動することが許されているクリスチャンということ、どうやったらこの人たちとこの使徒行伝に書いてある人たちと同じようなことをすることができるのかということを教えているものです。だからちょっと横道に入りますけど、だからもし皆さんの中でですよ、今のこの段階でもですよ、私にはとてもペテロやポーロみたいな働きをすることはできない、ましてイエス・キリストがしたようなことを特許じゃないけどできない、私は単なるクリスチャン、まあ、皆さんの中にこういう表現を使うのがいないと思うよ、その教会でこんな話をすると私は平野信徒なるということをですね考える人がいます。もう横道にそれと申し訳ないんですけど、今一度ですねこのヨハネの14章に戻っていただきましょう。でその12節では、私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行いますとイエス様が言っているとすると、いや私にはとてもじゃないけどそんなことできませんと言っている人は、イエス様を信じていない人だと言われてしまうことになる。もしもイエス様を信じていないんだったら、あなたは信じる生まれ変わりはしなくてもいい。もし信じているんだったら、それでありながらもイエスという人がしているようなことを私は知ることができないというんだったら、イエス様に謝らないで、イエス様自身、私を信じる者は私の行う技を行い、それよりもさらに大きな技を行う私が父のもとに行くからだと、それを全部父のもとにもイエス様もすでに言っちゃってる。であなたが信じているんだったらそれができない、できないということはイエス様の大切な行動をしている。ペテロはですね、あるいはイエス様を信じている人たちが病人を癒すためには3つの要素が組み合わされて可能となります、まあ、順序はどうでもいいんですけども、3つの要素が組み合わされて、今のここだけでも既にその2つを答えております。ペテロ自身、40歳になる足並みの男をですね立たせるためにも、まず聖霊を受けて、まあ、聖霊を宿していると言った方が、聖霊のバプテスマを受け、そしてそれに伴う力を与えられている。で、二つ目にはですね、イエスの名がその名を信じる信仰のゆえにこの人を強くする。イエスの名というものが必要だ。けれどもそれだけではまだ十分ではありません。もう一つ必要です。結論からだけ先に言いますと、これ神の言葉、私たちは普通に御言葉と呼んで信仰に来ているものです。この3つを組み合わせたところでもって40歳まで偉大だった男が健康な体になる。ペテロは聖霊を宿しておく、聖霊のバプテスマを受けた。ペテロがイエスの名を使った。そうすると信仰を持つための神の言葉というものは、イタリア持ってなければいけない。
そうしますとですね、ここで質問。美しの門に座っていた稲荷は、ペテロが出してくる精霊の力、ペテロが出したイエスの名、これは先ほど権威だと、その権威を使ったときに、それを受け取るだけのものを持っていたか、それともペテロが全部やっちゃって40歳になる男が立ち上がったのか。もしもペテロが全部やって40歳の男が立ち上がったんだったら、なんでイエス様は自分の教理に行ったときに、自分の教理の連中の癒しができなかったのか。私たちがですね、聖書を読むときに、そしてですね、そこに読んだところに書かれているものを解釈しようとするときに、気をつけていなきゃいけない。今の場合だと、この40歳になる男が、健全な体になる、左が歩けるようになる、などというのはこの具体例をどういう理由でというのを調べようとするときにですね、私たちはそこに書かれている表面的なものだけを見てしまう。けれども書かれているものをもう少し深く調べてみないといけないのかな。その言葉の裏を取れているんじゃない。その言葉の中にもう少し私たちの方で注意をして調べないといけないものがあるんです。聖書というのは表面的に読んで全部これが分かるわけではありません。今一度ですね、使徒行伝の3章を読んでみましょう。こうしてですね、分析をしてみたい。16節まで読みません。短いところまでしてください。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていた。すると生まれつき足の汚い男が運ばれてきた。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ここまでで結構です。ここまで分析してみましょう。一体これ何を意味しているのか。この40歳になる男は実際にペテロが使った力を、精霊の力、イエスになっているのを受け取れるだけのものを持っていた。午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。足投げの男は毎日宮の門に置いてもらっていた。足投げの男は毎日宮に、まあ、宮の門ですけども宮に、そこで質問があります。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。これはペテロとヨハネがたまたまその宮に行ったのか、でたまたまこの美しの門というところを通ったのか、とこの足投げの男は、その美しの門に座って物乞いをしていたこの足投げの男というものは、ペテロとヨハネはこの時に初めて見たのか。普段は宮に行ったことのないペテロとヨハネが、たまんだから宮に行ってみるか、などといった具合でそこに出かけた。そうしたらそこにいた足投げの男から何か恵んでくれと言われたのか。言い方変えてみましょう。こう言ったらもっとはっきり分かる。ペテロとヨハネはこの美しの門という名の門を通って宮に行くということを6ヶ月に一遍やったのか、それとも1ヶ月に一遍の割合で宮に行ったのか、それとも1週間に一遍宮に行ったのか。ペテロとヨハネは宮に何をしに行ってるのか。こういうようなものがですね、これ今の1節から3節でもって我々が考えなければいけなくなるんです。多くの場合にこの1節を読むと、ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。お祈りするんだろうと考える。じゃないですか、祈りの時間に宮に行ったんですよ。で、祈りの時間、午後3時のって、これはキャプチャー見ていただくと分かるんですけど、第9時の朝の6時が出発ですから、第3時の祈りの時間に宮に登っていった。子供たちのおやつの時間に子供は家に帰ってきたというのと同じです。まあ今でもね、時々田舎に行けばあると思うんですけども、日本では鐘の鳴る時間でもあります。 お寺でもって夏場午後の6時、冬場午後の5時に鐘を鳴らしてくれる。鐘の鳴る時間に家に帰れと子供たちに命令する。それと同じのが午後の3時の祈りの時間というものです。ペテロとヨハネは午後の3時のその時間に宮に行ったんです。だから宮に祈りに行ったんです。しかもですよ、たまたま宮に行っているんではないんです。2章のもう少し前、この3章に行くもうちょっと前から進んでみたいと思います。2章の43節ぐらいから読んでみましょう。使徒行伝2章の41節では3000人が弟子になった。その後でもって一同の心に43節、恐れが生じ、人たちによって多くの不思議な技と証の奇跡が行われた。信者となった者たちは皆一緒にいて一切のものを共有にしていた。おいて資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。その次です。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主は毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。全部一つの流れです。何を言ってるか、毎日ペテロもヨハネも毎日宮に行っています。足ないの男は毎日宮の美しの門に座っている。だから足ないの男とペテロ・ヨハネ、あるいは他の弟子たちというものはですね、毎日顔を合わせているということになります。とすると、じゃあペテロとヨハネは何のために宮に行ったのか。それはですね、2章の46節から意味が取れる。家でパンを裂いた、そして喜びと真心と思って食事を共にし、結局これ着地を見ていただけますと、これが家へとなっていると思います。46節の着地は家家でと、これは原本を繰りますと、家から家に行ってパンを裂きている。これって何意味してるか。ペテロとヨハネは神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えていた。ということからですね、これはペテロとヨハネが宮で何をしていたのか分かると思う。毎日のように主イエスを賛美し、礼拝を持ち、説教をし、集会を持って伝道活動を見上げしていたということが判断できます。けれども家から家に渡って信徒たちがいる家に行ってパンを裂いた、これは生産式です。だから生産式は信徒たちのうちに人たちを集めてやって、見上げはこれはイスラエルの連中がユダヤ教を、同じ神様ですけれども、ユダヤ教を拝むための宮です。そこでは生産式をすることはできません。だからイエスはキリスト、メシア、新しい契約をさせて成立させているというようなものを象徴する儀式はユダヤ教の宮ではできない。だから信徒たちのうちで生産式を行う。けれども宮でもって伝道活動しているのか、毎日宮に行って伝道活動している。その伝道活動しているとき、毎日足ないの男は美しの門で座っているということになると、足ないの男はですね、イエス様の弟子たちが、まあ、ペテロとヨハネ、あるいは他の人たちだろうと思うんですけど、宮の中でもってイエスのことについて話をするのを聞いています。毎日のように施しを求めながら、イエスがキリスト救い主と言っている言葉を聞いている。イエスの名に力があるというのも聞いている。神様は人を救うためにイエスを十字架で死なしたなどというのも聞いている。神は愛なのという話も聞いている。
違う時代になっているんだ、新しい契約の時代だ、なるというのをこの足の男は聞いている。神様の霊は信じる者に宿っているんだ、なるというのも聞いている。イエスを口で告白をし、心でイエスは死から蘇ったと信じるなら、あなたは救われる、なるというようなことを毎日宮の門で聞いていたということだ。信仰は聞くことから始まる。しかもロマ書の10章17節が信頼によって、キリストについての御言葉を聞くことによると、だからこの足ないの男はですね、ペテロとヨハネにイエスの名で歩けと命令をされた段階では、その命令を受け取るだけの、そしてイエスの名に伴う癒しの力を受け取るだけの信仰を持っていた。だからペテロが京都を立たした時に立っていました。なかった、私は40年間一歩も歩いたことない、立つこともできない、だから人に運んでもらってここまで来てるのに今立てって言ったってそんなことできないでしょう、普通だと思います。ところがそうじゃない、立っちゃった。だからですね、病人の方でイエスの名に伴う癒しの力を受け取るだけの信仰を持っていたということができるんです。とするとですよ、聖書には矛盾がないわけですから、じゃあ聖書の他のところでも同じことが言えるかと、マルコの16章に見てみましょう、同じことが言えるかと。信じてバプテズムを受ける者は救われます。この福音を聞いた、福音を受け入れる者は救われる。弟子たちが語った福音を受け入れて生まれ変わりをした者は救われる。こういったその信じる人々には、弟子たちが語った福音を信じて生まれ変わりをした人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。そうするとですよ、まあ、病気の癒しということだけ考えて見てみますと、イエスの名で生まれ変わりをした人がイエスの名で病人に手を置いたら病人が癒される。病人の方でもって癒しを受け取るだけの信仰が必要だと書いてないではないかと言えるんじゃないかと思います。もしも使徒行伝の3章でもって40歳になる偉大の男が毎日宮でもってペテロやあるいは他の弟子たちから語るその福音を聞いていたから、って信じたから最後にその癒しを受け取ることができたんだといたしますと、じゃあなんでイエス様の口から出た言葉では、私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を振れば病人は癒されます、病人の方で受け取る信仰があったと言っていないじゃないかという質問が出てくると思うんです。だったらこれ矛盾したことになります。聖書には矛盾もないわけです。一体どういうふうに解釈、それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち、私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、まあ、これは聖霊のバプテスマ、すべてそれに伴う次元が新しい言葉です。蛇を掴んでも害を受けない。毒を飲んでも害を受けない。また病人に言っておけば、病人は癒される。だったら 病人の方でもって癒しを受け取るだけの信仰が必要だとは書いてない、だから必要ないんじゃないかと考えました。何なの、もう少しですね、先まで19節で主イエスは彼らにこう話されて後天に挙げられて神の右の座に使われた、まあ、これはですね使徒行伝の一章と噛み合わせをいたしますと、ペンテコステの10日前よみがえってから40日間このようにでイエス様が生きているということを証明して天に昇った、だからこのここがですねよみがえってから40日目の出来事だということになる。そこで彼らは出て行って至るところで福音を述べ伝えた、福音を述べ伝えるというから弟子たちは福音を述べ伝えました。主は彼らと共に働き御言葉に伴う印を持って御言葉を確かなものとされた。よく見てくださいよ、弟子たちはこれは11人の使徒、その他にイエスの教えに従って生まれ変わりました弟子たち全部ですけども、福音を述べ伝えた、至るところで福音を述べ伝えた、癒しを行うために出かけたんでございます。福音を述べ伝えたらどうなる、次のような印が伴う、その主は彼らと共に働いて御言葉に伴う印を持って御言葉を確かなものとした、主が力を出してそういうようなものを動かした、弟子たちの口から出ることが弟子たちが言った神の言葉を確かなものにしたと。だから福音を聞いた、神の言葉を聞いた人が信じた、そしてそれに伴う印をイエス様自身が現実のものにした。だから病人の方が癒しを受け取るだけの信仰を持ったから伴う印をイエス様が出したと言う。そうするとですよ、考えてください。私は今ここで一つ飛躍をしている。どんな飛躍をしているのかといったら、足投げの男は毎日宮に行った。ペテロとヨハネも毎日宮に行っている。けれどもそこでもってですね、神の言葉を宮で説教しているとは。使徒行伝の3章には書いてありません。ただ宮に登っていった家でパンを裂き喜びと真心を持って食事を共にし神を賛美し全ての民に好意を持たれ主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。そしてそこに生まれつき足の利かない男が運ばれてきた。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しいの門という名の宮の門に置いてもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。私は先ほどですね、この足苗の男は信仰を持つために必要な神の言葉を ペテロとヨハネが宮で、あるいは他の弟子たちが宮で毎日喋ってたから、この足苗の男は信仰が高くなってペテロが言ったイエスの名というもので受け取るだけのものを持ったんだと説明した。これ飛躍です。ここまで書いてない。実際にペテロは神の言葉御言葉を説いていたということは証明できなければ、ペテロという神が毎日宮に登っていたけど何を喋っているのか分かりません。何を喋っているのか分からなきゃ、この毎日美しの門にいた男が癒しの力を受け取るだけの信仰を持っていたとは結論付けることができない。しかもこれがですね、使徒行伝のこの3章1節に入る前に証明されていなきゃいけない。使徒行伝の2章の37節から人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに兄弟と私たちはどうしたらよいでしょうか。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。ほいでそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。なぜならこの約束はあなた方とその子供たち 並びに全ての遠くにいた人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。40節、ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。こうして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。そして一同の心に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議な技と証しの奇跡が行われた。信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有していた。そして資産や持ち物を売っては、それぞれに必要なもの、必要に応じてみんなに分配した。そして毎日、心を一つにして宮に集まったと。今一度、2章の40節。ペテロはその他に多くの言葉を持って、証しをしている。彼の言葉を受け入れた。これはペテロの口から出る弁論。ペテロの考えを説明したものではありません。ロゴスです。ギリシャ語でロゴスと言われている。ロゴスと言われている言葉、これ何なの？はじめに言葉があった、言葉は神と共にあったという言葉です。キリストです。まあ、もうちょっとこれは3章ですね、先に行きます。4章の1節から行きます。彼らが民に話していると、祭司たち、宮の主任長、またサドカイの人たちがやってきたが、この人たちはペテロとヨハネが民を教え、イエスのことを例に挙げて死者の復活を述べ伝えているのに困り果て、彼らに手をかけた、かけて捕らえた。こうして翌日まで留置することにした。すでに夕方だったからだ。しかし御言葉を聞いた人々が大勢信じ、男の数が5000人ほどになる。そうするとですよ、じゃあ本当にペテロは御言葉を聞かせてみた。ロマ書の10章17節はキリストについての御言葉だと。信仰は聞くことから始まる。信仰聞くことがキリストについての御言葉によるものである。じゃあ実際にペテロ、あるいは人たちをこの宮でもって本当にですね、ロゴスというのはキリストについて語っていたの。今一度使徒行伝の3章ですね、最初から読んでみましょう。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていた。すると生まれつき足の利かない男が運ばれてきた。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらった。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその男を見つめて、私たちを見なさい、男は何かもらえると思って2人に目を注いだ。するとペテロは、金も銀も私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って彼の右手を取って立たした。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。こうして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていった。人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。そしてこれが施しを求めるために宮の美しの門に座っていた男だと分かると、この人の身に起こったことに驚き呆れた。この人がペテロとヨハネに付きまとっている間に非常に驚いた人々が皆一斉にソロモンの牢という回廊にいる彼らのところにやってきた。ペテロはこれを見て人々に向かってこう言った。イスラエルの人たち、なぜこのことに驚いているのですか。なぜ私たちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか。アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの先祖の神はその子イエスに栄光をお与えになりました。あなた方はこの方を引き渡し、ピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒みました。その上この清い正しい方を拒んで人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺しました。しかし神はこのイエスを死者の中で蘇らせました。私たちはそのことの証人です。おいてこのイエスの名が、その名を信じる信仰のゆえに、あなた方が今見ており知っているこの人を強くしたんです。イエスによって与えられる信仰はこの人を皆さんの目の前で完全な体にしたんです。ですから兄弟たち、私は知っています。あなた方は自分たちの指導者たちと同様に、無知のためにあのような行いをしたんです。しかし神は、すべての預言者たちの口を通して、キリストの受難をあらかじめ語っておられることを、このように実現されました。そういうわけですから、あなた方の罪を拭い去っていただくために、悔い改めて神に立ち返りなさい。それは死の御前から回復の時が来て、あなた方のためにメシアと定められたイエスを主が使わせてくださるためなんです。このイエスは、神が昔から聖なる預言者の口を通してたびたび語られた、あの万物の改まる時まで天にとどまっていなければなりません。モーゼはこう言いました。神である主はあなた方のために私のような一人の預言者をあなた方の兄弟たちの中からお立てになる。その方があなた方に語ることは皆聞きなさい。 その預言者に聞き従わない者は誰でも民の中から滅ぼし絶やされる。またエルサレムをはじめとして彼に続いて語った全ての預言者たちも今の時について述べました。あなた方は預言者たちの子孫です。また神がアブラハムにあなたの子孫によって地の諸民族は皆祝福を受けると言ってあなた方の先祖と結ばれたあの契約の子孫です。神はまずその子を垂れてあなた方をお使わしになりました。それはこの方があなた方を祝福して一人一人をこの邪悪な生活から立ち返らせてくださるためなんです。まあ、ペテロがですねこの宮でどんな話をしていたのかわかんないけれども、この回廊にいた人たちに向かってイスラエルの連中にどんな説教をしたのか最初の12節から書かれている。そこからですね判断できます。というのは同じイスラエルの連中がこの宮でペテロの喋ることを聞いていたわけです。12節では、イスラエルの人たちなぜこのことに驚いているんですか、なぜ私たちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるんですか。これはいいです。13節から読んでみましょう。12節ではペテロがどのようなことをしたのか私が今から説明してあげるという。13節何と言ったら、アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの先祖の神はその子イエスに栄光をお与えになりました。あの方はあなた方はこの方を引き渡し、ピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒みました。イエス・キリストのことを言ってますでしょ。14節。その上、この清い正しい方を拒んで、人殺しの男を赦免しろと要求した。イエス様を十字架にかけるじゃないかと言ってる。15節。命の君を殺しました。しかし、神はこのイエスを死者の中で蘇らせました。私たちはこのことの証人です。イエスは蘇ったと言ってる。16節。そしてこのイエスの皆がその皆を信じる信仰の上にあなた方が今見ており知っているこの人を強くしたんです。イエスによって与えられる信仰がこの人を皆さんの目の前で完全な体にしたんです。イエス様のことでしょ。その名をイエスの名というものとその名を信じる信仰だと。17節ですから兄弟たち、私は知っています。あなた方は自分たちの指導者たちと同様に無知のためにあのような行いをしたんです。あなた方はイエスのことを知っていなかったからああいうことをしたんではないかとイエスのことを言っています。18節。しかし神は全ての預言者たちの口を通してキリストの受難をあらかじめ語っておられたことをこのように実現されました。キリストイエスのことについてこういうふうに預言されていたじゃないか。これもイエスのことでしょ。19節。そういうわけですからあなた方の罪を拭い去っていただくために悔い改めて神に立ち返りなさい。イエス様を信じて悔い改めてください。20節。それは主の御前から回復の時が来てあなた方のためにメシアと定めたイエスを主が使わせてくださるんです。これもイエスのことらしい。21節。この言葉、いや失礼しました、このイエスは神が昔から聖なる預言者たちの口を通して度々語られたあの万物の改まる時まで天にとどまっていなければなりませんでした。イエス様はこの時が来たから人の子として現れる。その時が来るまでは人の子として現れることができない。これもイエスのことでしょ。で、22節と23節、これはモーゼの予言ですから、これは一つの言葉です。モーゼはこう言いました。神である主はあなた方のために私のような一人の預言者をあなた方の兄弟たちの中からお立てになる。その方があなた方に語ることは皆聞きなさい。その預言者に聞き従わない者は誰でも民の中から滅ぼし絶やされる。モーゼがイエス様のことについての予言でしょ、これ。24節から26節、これ全部一つにひっくるめなってます。これもイエス様のことについてイスラエルの人たちがしなければいけないことを4章4節では、しかし御言葉を聞いた人たち、こういうことを聞いて生まれ変わりをした人が5000人いるという。イエス・キリストのことについての言葉をペテロも、あるいは他の弟子たちも宮で語っていた。だから宮に集まった人たちに同じ説明をしている。この間も言った、まあ、言ったと書いてあるけど、こういうことがあったからこの40歳の足内が今立ってるんじゃないかということです。神の言葉というのは今力があります。だから自分の耳に入れる御言葉の意味を考える、その解き明かしを聞く、自分で納得をするように動かれるというものが 現代のクリスチャンに一番必要と思えると思います。御言葉を御言葉として理解すること。神学として理解するんじゃない。神学は必要ありません。御言葉を御言葉として、神の言葉として理解しなくて、そして理解した御言葉を実際に行動に移すようにしなければなりません。だから3つのものが必要なんです。聖霊の力で動く、イエスの名を使う、御言葉というものを聞かせる、あるいは御言葉を聞く、これが大事です。来週もですね、人たちというのは神の言葉というのをどれほど重要視しているのか、後ほどにもイエスの名というのをどれほど重要視しているのか手に入りたいけども、今この段階では神の言葉というの、御言葉というのを、この一行の人たちがどれほど重要視をしていたのかという点をですね、一行人から調べて、目的としているのは皆さん一人一人で御言葉というものがどれほど大切なのか、どれほど力があるのかを認識して、その力あるものに基づいてイエスの名で聖霊の力を使えば、イエスが行った技を行う、それをさらにみたいな技が、もっとですね、